等生長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。55回目の今日のテーマは平戸オランダ商館です。1597年初めて4隻のオランダ船が東南アジア到着に成功すると、以降オランダにおける東洋貿易ブームは一挙に高まり、14の会社が60隻以上の船を東洋に派遣しました。1609年には2隻のオランダ船が平戸港に入港しました。平戸藩主松浦法印重信は来航したオランダ船を大いに歓迎しました。そこでオランダ人は藩主重信の斡旋により貿易の許可を得るため、駿府現在の静岡に隠居していた前の将軍徳川家康に面会しました。首尾よく家康より貿易の許可を得ると、オランダ人は平戸に土蔵付きの家一軒を借りてオランダ商館を開設。ジャック・スペックスが初代の商館長となりました。さらに1611年には藩主重信から付近の民家22棟を譲渡されましたので、これを取り壊し商館と倉庫を新築しました。その後も増築が繰り返され、さらには商館が覗かれないようにオランダ塀と呼ばれる塀が作られました。また埠頭からオランダ井戸と呼ばれる井戸までは石畳で舗装され、井戸水がオランダ船にも供給されました。また防波堤である上灯花には昼はオランダ国旗が翻り、夜は灯台に火が灯されました。このようにオランダ商館は整備され、その規模は東洋のオランダ商館では最大級でした。ところが徳川幕府はこのオランダ商館の規模に脅威を持っていて、何かことあれば取り壊そうと考えていました。そのような中、オランダ商館は1637年と39年にそれぞれ倉庫を新築、建築を記念して倉庫の壁に1637年、1639年と年号をそれぞれ刻みました。幕府はこれを見逃さなかったのです。これはキリスト教の年号じゃないか。さてはオランダもキリスト教だったのかと詰問。倉庫を即刻壊して沙汰を待てと命じました。沙汰は直ちにおりましたが、それは商館を壊して長崎の出島に移れというものでした。まさに幕府のシナリオ通りことは運び、オランダ商館は出島に移転したのでした。ここでお時間です。